だから金曜ロードショーも見なくなって久しいですね、どっちかでもね。金曜土曜日曜にやってる映画に一喜一憂するのをもう過ぎてしまいましたね、完全に。
そうか、
テレビ欄を見なくなってからかな、だから
そうか金曜ロードショーと土曜プレミアムは、はいはい、今日何かなってやっぱ調べるな。
へ
え、好きなやつやったら見ようかなとか。
映画はねもともと好きやから、子供の頃はずっとそれこそ木曜洋画劇場から木金土日の映画は全部見てたんやけど、
日曜も昔あったもんな。
木金土日で全部見てたけど、いつの頃からか、俺が知ってる映画がずっと流れるようになったから
ああそうか、
この木金土日で知らない映画を見ることがなくなってったね。
あのそれはそうかも、
で
確かに
そのあたりから何年かして配信で映画見れるようになって、新しい映画見るんだったら配信でになっていったから、多分もうテレビでは映画を見なくなっていったなって感じかな。
そうだね、 CM 挟まなくていいしね。
そうですね、くどいぐらい挟む映画あるしね。
でもその中でジブリ作品はさ、多分サブスクで配信できてるとかないんだよね、権利的に。
そうそうそう、多分ないよね。
そう、あ、だそれもあってか、やっぱでここ最近、
はいはい、
この収録時点ではジブリがちょうど続いてたのよ。
夏休みはよくやってるよね、あのツイッタージャパンが、あのだいたいバルスでツイッターのサバが落ちるかどうかの検証してるので。
あ、そうそうそうそう、それが先週ぐらいかな。ツイッターがね、ふう、今回もしこたえたぜなんつってね、そう、
あれは本当に技術者的にはだいぶ大きい指標になるので。
あ、そうなんだ。
何万リクエストが動いてどれだけ の負荷がかかってるからそこのサーバー落ちなかったっていう、すごい分かりやすいデータが取れるやんか。
なるほどね。
そこのタイミングに合わせられるようにサーバーを大きくしとかないといけないしとかになるから、
いろいろ大変なんだね。
そう、あれはバックエンドのエンジニア的には、インフラか、インフラのエンジニア的には力の発揮しがいのあるところなんでしょうね。
なるほど、腕の見せ所なんだ、
うん、
そう。でついこの間トトロがやってて、そう、今回トトロちゃんとは見んかったけど、久しぶりにちょいちょい見て、あ、こんなんやったなとか思いながら、ジブリ作品はね、こう子供の頃から、そう、それは金曜ロードショーでやると、あ、そう、俺の地元にとってアニメの供給ってほんまなかったから、あんまり、
あ、
その
テレビ放送してるアニメがね、なかなか、
そう、金曜ロードショーのアニメって結構貴重なテレビで見られるアニメだったりしたので、たとえそれが蛍の墓であろうが、思い出ポロポロであろうが見てたもんね、やっぱり。意味あんまり分かってなくても見てた、なんか、これどういう意味だみたいな聞きながら子供の頃から見てたので、なんかもちろんそのソフト全部持ってるとかではないんやけど、一定の年までのやつは多分どれも見たことがあるし、ずっとこう共にあった、子供の時特にあったから、思い出深いものもあるし、
2000年以前の、00年以前のジブリ作品はそれこそ VHS が擦り切れるまで見た覚えがあるので、
その実家に、
まあ、ジブリ作品について、
はい、
まあまあ語っていきましょうか。
はい
はい、というところで本日のトラスビはスタジオジブリ作品についてです。
はい、
ではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、サブカルのぬかるみ。
第91回スタジオジブリの名前の由来は、イタリアの軍用偵察機の名前だそうです。一番初めに見たのは俺はラピュタだったはずですね。
あー、俺ちゃんと頭から最後まで見れたのは多分トトロかも。家にあの VHS がやってきて、それで多分最初から最後までちゃんと見たんじゃないかな。
俺それこそラピュタ金曜ロードショーで初めて見た気がするね。
ラピュタはそうソフトなかったから、俺逆に金曜ロード、あ、ラピュタね、なんか俺金曜ロードショーでしか見てないもんな。
ただそれぐらいの人もいるかもしれないよね。
そうだね、
俺初めにラピュタを見たから、ラピュタって結構その冒険活劇やん、ちゃんとしたボーイミーツガール回って冒険活劇だし、その正道な王道一直線の主人公っていうポジションじゃないやん、パズルがそもそも。
確かに
少年だし特に力はないけれども、海賊の力を借りて姫様を奪い返すっていう、
確かに別に腕力が強いわけじゃない。
そうそうそう、
なんすよな、働き者のいいやつっていう、うん、
そうそうそうそう、ちょっと度胸があるかなぐらいの男の子が、うん、ちょっと気になった女の子を、まあ、偶然出会った女の子を助けるためにいろんな冒険をして、最後にはラピュタっていうすごい空に浮かぶでっかい島にたどり着いて、
うん、
でエンディングの君を乗せてが流れてっていうので、
うん、
すごい俺のやっぱ幼少期の感覚としてもめちゃくちゃ起伏があってドラマチックな物語に見えたのね。今でももちろんそうなんだけど、
わかるわかる、
やっぱそれをジブリで一番初めに経験してるから、トトロ見た時に一番初め俺退屈だなって思った印象があん
ね
ん、うん、
なるほどね、
うん、どちらかというとだからあのグッサンがたまに言うその起伏がなくてこの作品退屈なのかなって思ってしまいそうを、俺は幼少期の時にトトロを見て思った覚えがあるね、う
ん、あーなるほどね、
うん、
そうか、
はい、なのでやっぱ俺的にやっぱジブリの、っていうかやっぱドラマチックさってラピュタに詰まってるみたいな感覚にあると思う多分。
いやそれはでもわかるわかる、その子供の時は、
うん、
本当にちっちゃい時は本当にやっぱ最後まで起きてられなかったりすんねんけど、
は
あ
は
あ、映画最後までそれでもやっぱりラピュタはやるたび見るし、
うん、
その見るたびそのワクワクした、なんか
ワクワクするんですっていうのもやっぱりあの、
うん、
登場する小物というか、
わかる、
ガジェットが、
うん、
ガジェットの俺サイズ感が完璧だと思うのよ。
おサイズ感、
ゴリアテとクモの巣と、
うん、
海賊が乗るあの、うん、連結できるあの飛行機と、
はいはいはいはい、
やっぱりそのパズーっていう少年から見た世界がちゃんと大きいものはすごく巨大に見えるっていう、
うん、確かに
あそこがねすごくなんか俺は好きなところですね。
なるほどな、
うん、龍の巣もそうだしね、
ガジェットというか、
はいはい、
あのパズーが最後さシータンとこ行くためにさ、
はいはい、
ドーラから渡されるさ、うん、一発ずつしか撃てへん銃あるやんか。
ありますね、
わかる、あれめちゃくちゃ好きやわ、
かっこいいですねあれも、
一発でドーンって、あのちゃんと破壊力がある描写もあるしさ、
ありますね、
すごく大人になってみるとさ一発ずつしか撃てねえし性能低いなって思うけど、子供の時はあれがかっこよくて、なんか
かっこいい、
あれのおもちゃが欲しかった覚えがあるよ俺は。
切り札感もあるしねやっぱり、
うん、サイズ感で見たことな、確かにあんま、
うん、だから子供から見てもワクワクできるサイズ感っていうのをアニメ映画で出せてたんだろうなって気がするよね、うん、
確かにな、
まあ、お話は行かないワクワク感、
うん、確かに、あ確かにそう、怖いと思ったことあんまないわ、
怖いにならないのよ、ゴジラだと怖いになると思うんだけど、下手したらね、
なるなる、
怪獣が出てくると、うん、そうにならないギリギリのサイズ感っていうところを演出してるような気がするのよね。
あー確かにな、で今考えてもそれこのお話の流れもめちゃくちゃ日常にいる少年がこの空から女の子が降ってきてね、そこから巻き込まれていて、でも自分の父親があるって言ったラピュタがそこに関わってきて冒険してって、見たことあるくせに面白そうって思うもんな、この流れを言ってくだけで、
うん、大ボーイミーツガールの大冒険活劇ですから、やっぱり一番ここがなんか神髄が詰まってる気がするよね。これが一番初めの宮崎駿の、初オリジナル作品ですから、そもそも、
あーそっかそっか、
ジブリ初の確かオリジナル映画ですから確か、
うんうんうん、
ラピュタが、
俺逆でホタルだろ、隣のトトロを先に見てるからそことの比較で、はいはいはいはい、だからジブリってトトロのイメージやね、そもそもが、
そうや
ね、
そうジブリって初見の作品のイメージがついちゃうよね。
だからあなるほど、
うん、
だからそう俺にとってはジブリといえばトトロで、
うん、
この可愛いビジュアル、
はいはい、
トトロのと
マスコットが出てくる
よね、そう女の子2人の、
うん、
なんかこう可愛い可愛らしい冒険みたいな、もちろんその、うん、今見たらさ妹が一回行方不明になって死んだかもしれないみたいな緊迫するシーンはあったりとかさ、うん、いっぱいあるんだけど、やっぱりこの可愛いシーン子供の時見てるから特になんだけど、
はいはいはい、
トトロのビジュアルと、あとやっぱ一応お化けみたいなことやん、トトロも真っ黒クロスケも、はいはいはいはい、でもお化けが出てくるけどこの可愛いお化けみたいな、
うん、
怖くならない感じ、
うん、
でなんかその自分が住んだことないこの森のロケーションの綺麗さとか、
うんうん、
なんかあとはそうだな、あそうその本当にトトロ出てきてこうあの背伸びしてこう、ね、あの種をこうさ木に成長させるところとか、うん
はいはい、
なんか可愛い物語、だから猫バスもそうかな、可愛いなってイメージが最初にあるから、
うん、
そこと比較してラピュタがなんかどっちかっていうと、だから女の子とかが 好きなのかなみたいな多分ところもあって、でもラピュタはあなんかこれは男の俺が見ても面白いっていう逆だから、ドミニクと逆の印象というか、
うん、俺多分見返してる回数は絶対ラピュタとかナウシカとかもののけ姫とか、
あ、あ
のドラマチックに、皮膚が大きく話が展開していく場面が多い、作品をより見返してる気がしますね、
うんうんうん、
あとやっぱファンタジーが好きだと思うし、そもそも俺は、
あ、そうだね、
異世界が好きなので、
そもそも、ね、うん、
異世界というよりトトロは異物が入ってる話やんか、
そうやな、あの世界は普通の世界なんだ
よ、日常の中の非日常じゃん、
うん、
そもそもラピュタ、ナウシカ、もの、もののけ姫は非日常やから、そこがやっぱ好きなところなんでしょうね俺は。
そもそもこの世界観自体がな、うん、この我々からしたら、
うん、
その炭鉱夫がいっぱいいる町とか、そのそう
日本にはない風景だから、
そうそう、だからトトロと同じようなおばあちゃんは出会いそうだし、あの家もありそうだけど、
そうそう、
このラピュタにあるものはどれもないのよね、
どれもない
よ、その物語も、
そう、ドボー島で食 パズーが食ってるシチューとかも多分ねえしっていう、
ね、
多分ねえし、あんだけうまそうなシチューもねえしっていう、
ねえな、あとあんなにこの気のいい炭鉱夫たちがいる町もねえし、日本には多分あんな
肉団子3つねえやった
あったそんなシーンあったな、
あれだけでめちゃくちゃうまそうや
な、炭鉱夫のおっさん、こう筋肉比べみたいのをさ、
ね、
海賊とするシーンがあって、そうそう、あのシーンとかなんかめちゃくちゃ好きで、そのシーンがだからそんなところかもかな、ただなんか見るもんがない、見ることがないようなものがたくさんあるから、それも話の展開だけじゃなくてビジュアル面とかそういうところでもね、なんかワクワクしてたんだな、きっと
してたと思いますよ、このラピュタっていうのがそもそも86年に作られたのがまあ驚きですけどね、
あ、意味わからんよな、
36年前です
よ、いやほんまに
全く古くないし、いつこの36年間ずっと通用する面白さってすごいよね、
いやそうで、もちろんリマスターされてるからっていうのもあるけどさ、
はいはい、
その絵も綺麗だした、だから絵自体も別に古くないし
な、古くないですよ、そもそもが、
だからかな、だからいつもびっくりすんねんな、ラピュタって、あ、こんな昔なんだって、そう、ナウシカとラピュタはいつもびっくりすんねん、この年数見るたびに嘘って、
そう、ナウシカはラピュタの2年前です、84年のはずやから、
そう、ナウシカもな面白いしな、
そうですね、ナウシカはまあでも原作本がやっぱ俺は好きですね、原作漫画が、
あ、そう、途中で終わってるんだよね確か映画は、
そう途中で終わってるし、全然あのオチのところまで行き着かない状態で映画が終わってしまう部分があるので、
漫画ちょっとだけ読んだことあるけど、
うん、
でもそう、ま、俺途中やからな、これは本当最後まで読めてないから、
うん、
そ
う、うんうん、
これは漫画で追った方がいいかもな、
そうですね、漫画は絶対、漫画も本当にあの見る価値ある漫画だし、うん、まあ日本のオタクなら見て絶対いいだろうっていう、
あ、そうやな、
うん、やっぱあのセリフの、セリフとか世界とかテーマ性とかを、
うん、
ちゃんとその言語で汲み取れるっていうのは貴重な、
うんうんうん、
機会だと思うので、
あ、確かに、
うん、あれは見ていいんじゃないかなと思いますね、
俺はもうなんか見た時に、あ、うまって当たり前の感想を思いながらこう当たり前なんやけど、
ね、うまいですからね
、うん、うまじゃない、古くないって感じかな、さっきの、
うんうんうんうん、
どういうか、やっぱりこのもののけ姫が一番好き、
そうやね、もののけ姫は本当に公開当時劇場見に行ったんやったっけな、確か劇場見て、VHS も買って、
うん、
で当時ね VHS 買ったらあの小玉の人形がついてきたのね、あのそう小玉の人形がついてきて、あの頭の中に鈴が入ってて、うん、頭振るとカラカラカランってなるっていう、う
んうん、そこまでちゃんと再現されてるやん、
あ、そうそうそう、犬のおもちゃとして使われてたけど、首根っこ掴んで振るからカラカラカラカラカラ、かわいそうやな小玉って思いながら、うちの犬が遊んでましたけど、最終的に小玉の目の部分が取れちゃって真っ白のただの人形になってしまったのがすごいかわいそうやった
、怖っ、何その話、怖っ、
まあもののけ姫がやっぱ俺は一番好きかな、やっぱりあの、うん、ラピュタは俺的には痛快娯楽活劇にやっぱ見えてる部分があるのと、
ね
うん、ナウシカはやっぱり原作で、描いてたテーマ性までは映画では行き着いてないっていうところがある中で、もののけ姫は映画単体で、その導入の部分から、アシタカが呪いを受けてしまって、
うん、
村を出なければいけなくて、
うん、
悲しい別れがそこにもあって、でもその旅の途中で出会うもののけ姫さんとの出会いがあって、うん、タタラバとの戦いに巻き込まれて、
うん、
で最後に至る人間は自然と一緒に生きていかなければいけないんだっていうテーマ性っていうところまでが全部2時間に収まってるし、
うんうんうん、で確かにね、
説教臭くない 程度には
いや、そう
話が進んでいくっていうのもすごく好きなところだし、緑がすごくやっぱ綺麗ですしね。ああいう緑はやっぱり虫師に通じるところがあるので俺は大好きですね。
ああなるほどね、うん、そうこのあれ足高がだから出発したところと行き着くところで木の種類違うらしいしな、うん、これ高校の理科の先生が針葉樹林紅葉樹林習うやんか、
そう全然生えてる地域が違うんだよね。
そうそう、だから木の種類もののけ姫途中で変わってるんだよって言われて、 そんなところまで作り込まれてるのかと思ってハッとした覚えがある高校の時に。
だからなんか隣の県に行きましたレベルじゃないぐらい移動してるからね明日が。
めっちゃ遠いねんな、うん、そう話の起伏はもちろん面白いけど、うん、こう主人公の始まりからしてやっぱこうラピュタと比べるとだいぶダークな感じだもんな。
そうそうそう、やっぱりちょっと大人びた物語に見えたっていうのも一つあったと思いますね当時は、
うんうんうんうん、
ラピュタが本当にその子供でも絶対見て面白いなって思える部分のシーンがすごく多かった映画に思えて、もののけ姫はやっぱりすごいテンションが上がって、うん、ここが笑いどころですよっていう、そのさっきのシャツを破るシーンみたいな、
うん、
ここが面白いところですよっていうのを見せるよりは、
うん、
話の会話のちょっとしたやり取りだったり、
あ確かに
背景にいる人たちの描写だったり、うん、そういうところ、それこそ本当に子供が見たらもののけ姫の自己棒がやりたいことってわからないと思うんだよな。
いやわからん俺もわからんかったもん、うん、ちっちゃい時、
う
ん、
子供が見てしまうとわからないところだったりもするけれども、うん、ああいう、人のこう行動指針とか烏帽子が何を考えて、うん、獅子神を打ちたかったのかとか、
うん、
考えうるにこうたる深みをやっぱり持ってるような気がして、
確かにそうかもな。
そこが好きなところなんでしょうね俺は。
対象年齢高めやもんな、もののけ姫の方が
だいぶ。そう思うのよね。小学校高学年がラピュタだったら中学生かなっていう感じがするので、うん、
いや分かるめちゃくちゃ分かる。その背景の描写、いる人たちの描写とか確かに細かいね、そのタタラバはだからその自然界からしたらさ、なくなってほしいしさ、
はいはいはい、
そのあんな風にさ自然を消費してやるべきじゃないけど、それはもちろんでも、うん、タタラバの人たちの生活もあるしみたいなところもちゃんと描くしね、
ちゃんと描いてるし、そもそもタタラバでね養ってるというか一緒に暮らしてるのは、うん、普通に暮らすことができなかったような人たちを烏帽子が
そうなんですよ
集まってるじゃないけれども集めて、でもお前たちに生きる場所があるって言ってあのタタラバを作ってるわけだから、
そうなんですよね、
人間にとっては救いでしかないのにタタラバって。
そうやねそう、
そう誰も人間を傷つけてないのよタタラバ自体は。
そう
ただただ自然を傷つけてるだけで。
そうやな、
そういうやっぱテーマ性は好きですよね。
そうやな、でもそこにだから人間から捨てられて、うん、自然と共に来たサンが対峙するわけか。わ
そうそう、
熱い対峙というかそういう構図なんだよ。
そういう構図、
言ってくとね言ってくとより分かるというか、
そう、ね、まあ、より実感できるところでもあるけど、本当にそういうテーマね、自然と人間の対立なんだけれども、
うん、
結局のところ人間同士の対立でもあるやんか。
そうやねんな、うん、人間同士のいろんな思惑があるしな、その最初に
生き方の対立やから、
う
ん、あれは
そうやな、
うん、ただただ人間と自然が対峙するんじゃなくて、
うん、
そういう生き方はできないっていう人と、いやこういう生き方はありだろって言ってる人の 対立やから。
あー確かにな、
解決はしないんだろうけれどもね。でもやっぱだからこそあのオチでやっぱ別れるっていうのは一つ俺はすごい好きなところですね。
いやそう、
うん、サンと足高が一緒に手を取り合っていくんじゃなくて、
うん、
そこで一度別れるっていうのはすごく俺はやっぱ好きなオチ、
うん、
ですね。
そのテーマ性、
うん、
テーマ性自体にもだから結局自然と人の共存的なとこっていい折り合いが結局ついてないし、うん、この映画が終わってもう何年 20
年以上は経ってると思うよ。だって00年前やから絶対物の意味は
24年前ぐらい、うん、24年前ぐらい。だからその結論が、ま、この映画でつかんかって今もついてないんやから、それは分かりになるよね。その共存はできてないってことよ。
うん、できてないしね、うん、
確かに。で説教臭くないのすごいよな、こういうテーマでな、
うん、
もっともっとそのね、自然をそんな汚してはいけないよとか、自然はこういう脅威があるよみたいなことをもっともっと、そうそう、
ただただ訴えるっていう話じゃない。
そうなんですね。
あくまで足高が呪いを解く、うん、お話っていうベースにちゃんと乗っかってるから、そこがすごくいいところな気がするのよね。それこそ人間が自然と共存できるかっていうのが一個の大きなテーマの作品だったら、にこの作品が見えてしまうと、うん、オチでいや結論出てねえじゃんになっちゃうけど、
いやそうそう、ね、
そもそもそこがスタートじゃないっていう、やっぱ冒頭のシーンがあるから、
うん、
だから生きろと言ってくれたってアシタカが言うだけで俺たちは納得できる。
ああ確かに、
うん、
結論出てねえじゃん。じゃあちゃんとこの物語それちゃんと終わったよってところまでちゃんと
そう言ってるからね。
できてるってことや。
そうそう、いわゆるセントラルクエスチョンですよね。あの物語の構造っていうところでセントラルクエスチョンが解決したかどうかっていうのが物語の面白さにすごくあの関わるんですって。一番中心にあるも質問というか疑問テーマっていうものが解決したかどうかで人間はその物語面白いかどうかを判断してるらしくて、もののけ姫で言えばあのアシタカが呪いを解けたかどうか。
あだからそこがセントラルクエスチョンだもんね。
多分そうだと思う、
ね、なるほどね。そうか確かにそうか。
ラピュタはパズーがシータと一緒になれたかどうかや。多分
確かに。
だからラピュタがどうなろうか関係ないの
よ。あーそうか、
うん、でそのセントラルクエスチョンを解決するためにはいろんなことが起こって全部がそのセントラルクエスチョンに関係してるっていうのがいい物語 の, かんあの構造なんですって。それを考えると本当におっことぬが出てくるのもおっことぬのパートだけなんかおかしくないじゃなくてちゃんとその呪いにかかってくる物語として絶対あれは必要な部分だし、
確かに
含まれてるものになってるからでも面白く見えるんだろうなとは思いますね、うん、
劇場に初めて見に行ったのはもののけ姫だった。ドミニクは
ジブリでっていうとまあもののけ姫じゃないかな多分。
ああそうや、
うん、
初めて見たジブあの劇場で見たジブリ千と千尋の神隠しじゃないかな、
うん、
多分。
あ千と千尋ね、
うん、これはなんか、
うん、
そうなんかあのめっちゃくちゃ面白かったなって印象はあんねんけど分からんこともめちゃくちゃ多かったなっていうのが子供の時にね。子供の時やで。
どんなことが分からんかったの。
なんで最後お父さんとお母さんおらんって分かったんやろうとか思ってたのかな。あとなんか途中の名前分かった下りとそことか、
うん、何が分かってなかったのか分かってない状態になってるけど今
なんか面白かったなって思ったけど。
そうですね、まあ、あのモノローグが基本的にない映画なのであのいわゆる状況説明であるとか今このキャラクターは何を思ってるのかっていうのを心情を口に出してセリフになる、パートがない、映画なので、
う
ん、言ってしまえばあの富野作品とちょっと似てるのよね。
そう説明が
ない
からみたいな、うん、
あの頃のクリエイターは大体こういう物語を作るので、うん、
地位
かどうかだけの違いだと俺は思ってるんですけど宮崎駿と富野由悠季を、
うんうんうん、
そうなんでそうなるのかってさっき言った通りそのお父さんお母さんが豚の中にいないのがなんでそうなるのか、うん、わかんないやん、うん、
わかんない
説明はないやん。でこのシーンって何のための描写だったのかながわからないシーンとかもあったりするやん。
そう、
うん、別にそれはあの説明不足なんじゃなくてそこから汲み取ってくださいってものだと思うから、
うんうんうんうん、
考察するじゃないですけれども汲み取るっていうところがね、うん、やっぱり、ちょっと必要になった映画なのかなという気がします。だからよりちょっと大人向けなんじゃない。だからあの主人公がどんどん幼くなっていってるんやけどあの対象年齢は上がってる気がする
んだ。あそうかよく言われるもんな。どんどんちっちゃくなっていってるってな、
うん、対象年齢は上がってる気がしますよ。
そうかそれでなんかな。確かになんかそのビジュアル面的なところで感動してたんかもしれない。ちっちゃい時は
そうでしょうね。あの大きい湯屋のところとかさ、
そうそうそう、
ね、吹き抜けになってる中央部分とか、
うん、
と想像するだけというか見るだけでもあなんかすごい建物だなって思えるし竜が出てきたり顔なしが出てきたりとか、
そう白からこう鱗が剥がれていって白になる竜からね白になるところの、うん、あの剥がれていく時の綺麗さとか音の感じとか音楽とかかな、
うん、
そういうなんか演出の部分の、
うん、
だけで俺子供ながらに鳥肌立てながら見てたような印象はある、
うん、
その豚なんで豚が中にお父さんお母さんおらんかったかなんで当てたかはわからんかったけど、
うん、
あのその時の大当たりの時も続々ゾクッとしたっていう印象はあるし、うん、今見ても同じような感じになると思うわ、うん、おおって、
うん、
各シーンもね、中身について
こう、うん、切り取ると各シーン各シーンが見応えがすごいあるから、
うん、そうそう、その今考えると子供の時内容なんて、うん、あんほとんどこう分かってなかったやろし、ここでこう成長してとか全然考えながら見てなかったのに、
うんうん、
その話がよく分かってなかったわけですよ。さっきも動画分からなかったか一回分からなくなったぐらいにはね、はいはいはい、なのにその演出部分とビジュアル面だけでこう山場を、
うん、
幼い俺に分からせてくれるって、
うん、
対象年齢が高い映画なのに、
うん、
子供の俺が楽しめたってことがすごいなっていうの
は
なんか今思い出して思うよね。
うん、やっぱアニメがあるからにはやっぱり動きのあるシーンっていうのをちゃんと見応えのある動きにしてるっていうのがジブリのすごいいいところな気がしますよね。動かないアニメじゃないっていうところが、
うんうんうんうん、
鉄塔デズビちゃんと動かすところは動かすし、
うん、
そこがすごいところですよね。確か、だから鬼滅の刃が更新するまではずっと邦画の興行収入1位だったんでしょ。千の千尋は。
そうそうそう
確かね。
そうやねんな、
うん、それぐらいにはだからあのパッと見のインパクトというか そこは本当にキャッチーな絵の動き、ビジュアルの良さ、そのあたりが詰まってたもんでもあるんでしょうね。
ああそうか、そうだ、そういう一シーン一シーンのここ良かったなのがよく出てくるもん、やっぱり内容より、うん、顔なし倒そうとする時のユバーバのカメハメハみたいな技かっこよかったなとか浮かんでくるわ。あのゲロ剥がれる結局、はいはいはい、
仮面に当たってこう、うん、パシュンって弾けていく感じとかもね、アニメとしてすごく見応えがあるしね。
そうそう、
一回こうグッてへこんでバッって弾けるあの感じとか、
うん、あそうそうそうそうそう、かっこよかったなって思うもんな。なんか
ためとメリハリがちゃんとあって動きの中に、
うん、なんかそっか、結局その対象年齢上がってるかもわからんけど、
うん、
子供が楽しめるとこが残ってて、やっぱ子供に向けて作ってくれてる感じもあるやろうな、きっとな。
あると思いますよ。子供から見たらね、やっぱりなんか、あ、化け物が出てくるっていうのは、
うん、
それこそ怖い化け物には、
うん、
ギリギリ見えないところを前半でやっぱいっぱい出していくやんか。
そうそうそうそう、確かにそうやわ、うん、
で顔なしって怖くなったと思ったら、
うん、
急に線と仲良くなって一緒に電車乗ったりするやん、
うん、だからもう、そうそうそう、
そうなったタイミングでは子供は顔なしが怖かったっていうのを忘れてんのね。
そう、
あれは忘れてる。もうあのタイミングでもう、あ、顔なしって線と友達なんだに切り替えられてるというか、切り替わってると思うのよ、子供の脳としては多分。
あー確かに、なんかそ
ういうなんかね、繋がりが、うん、切れてるように見えるけれども、全部キャラクターが多分好きになれるように、うん、怖い物語にならないように作られてる気はするよね。
だから電車に顔なし乗ってるシーンとかすごいこう有名だけど、なんかこのシーンの顔なしに関しては、うん、あ、可愛いなって思うもん、やっぱり
ね。
なんかそう、そういうそれ以降ずっと可愛い顔なしは、うん、あんなこと、あんなひどいことしてたのに、
はい、
あんな金で人を釣って、
うん、
カエルを中に取り込んでね、やってたのに、
うん、
確かにな。全然最後だから結局ゼニーバの方に
行
って、一緒に暮らすみたいな流れになって、
そうそうそう、
なんかお世話になりますみたいなお辞儀しとったもんな、最後。
そうそう、お願いしますみたいな、えしゃく
してなんかね。そう、あ、そうや、そう、顔なしとこの棒が変わったネズミと、
うん、
このカラスが変わった虫とで、そう、なんかそうやな、マスコット3人セットみたいになっとるけど、そう、お前もともとめっちゃ悪いやつやったにっていうのを確かに忘れてる。俺もそういう風に見てたはず、絶対なんか、うん、あいつ悪いやつやったにって思ってなかったはず。
そう、多分思わないようにね、あのシーンが切り替わっていくし、
うん、
あのシーンが切り替わった後にそれを思い出させるようなことを何も誰も言わないようになってるの。
ああそうだわ、
うん、で顔なしってあんなひどいことをしてみたいな話をしないやん、うん、
しないで、なんか最初顔なしも良かったねって思った気がする、子供の時に。
そうそう、
うん、
そうなれるように多分作られてる気はするよね、なんというか。
あ、だからその人、だからいろんな人を飲み込んでくだりとかもなんか分からんけど、うん、ずっと一人やん顔なしって、
うん、
あの雨の中最初一人でおって、
はいはい、
で中入れたそうにしとる、なんとも言えん、あの、
うん、
まあ、あのお面みたいな顔があってさ、うん、なんか寂しそうだなって印象もあるし、うん、いろんな人を食べてたところとか、千尋に近づいていったところから、
うん、
あ、寂しかったやろうなっていうのは子供ながらに
分
かると、
うん、そう、分かるようになってるので、多分あの感情の違いだけは。
そうで、最後お世話してくれる人がいて、あ、一人じゃなくなってよかったねの流れや、うん、だから、うん、あ、分かりやす
い、うん、
なるほどな、そう、そういう風に、その
場面の説明とか、
うん、
状況の説明っていうのはもちろん、うん、あの言ってしまえば、子供からしたら多分言葉足らずに見えるのかもしれないけれども、
うん、
感情の機微だけはすごく分かりやすく演出されてると思う、ね、
あ確かに、
うん、ペンが吐くからもらったおにぎりを食べて泣くところとかも、
今
あの感情って何っていう人いないと思う、ね、う
ん、ないない
ないでしょ、
全然ないない。
顔なしってあの時の感情何って多分言う人いないと思うのは、その感情っていうのを丁寧に描いている、アニメで演技を、絵で演技をさせてるところなんじゃないとは思う。
うんうんうんうん。
それこそ言葉にしてないけどね、全部その さっき言った感情の機微のところは全部言葉にはしてないんだけど、
そう
そこが伝わってるっていうのは絵の演技がすごい上手いところなんじゃないですか。
あー、なんかもう一回今ちゃんと、なんか子供の時見すぎたせいであえて見なくなってんのよ。
あ、本当
あの暇な時なんかビデオ流すでひたすら流した作品の一つだから。
なるほどね。
そう、逆に見なくなっちゃってんだよね今。
うん、
そう、もう一回今見てなんかちゃんと、
うん、
ちゃんともう一回咀嚼して飲み込みたいなっていうのが、
大人がね見ても全然面白いと思いますよ、
うん、
やっぱ、
うん、間違いないよね、その、うん、全然違うところ、子供の時に目がいってないところに絶対目いくやろ
う
し、
そう思うよ、
子供の時の記憶が強いからな、 これは。やっぱこの千と千尋に関しては そっちの感想が多くなっていくんだよ、こういう風
に。うん、もののけ姫と千と千尋は大人でも全然やっぱ今大人になってから見ることでより発見が生まれるものだとも思うしね。
めちゃくちゃヒットしたもんな。
そうやね、本当に。
もののけ姫がヒットして千と、うん、そのあのもののけ姫のジブリのって千と千尋がバーンとまた宣伝されたのもあって。
そうやね、そうやね、うん、宣伝されたのもありますし、まあ、プロモーションがうまいですねジブリはね。
ああ、確かにね。
もののけ姫のキャッチコピーとかだって生きろですか。
そうだね。
ね、あれをだから踏襲してかエヴァの急激のキャッチコピーはだからみんな死んでしまえばいいのに、なのに。
ああ、そう。
でもののけ姫を意識した富野由悠季が作ったブレンパワードのキャッチコピーは頼まれなくったって生きてやるだから。
ああ、なるほど、そういう流れがあったりする
んですよ。この辺りのクリエイターは全員キャッチコピーではなんかアピールしまくってるんで、めっちゃ面白い。
いや、
生きろって言われて、いや生きてやるわんなもんっていう。富野由悠季っぽいなーっていう感じがね、俺は詰まってて好きですね。
キャッチコピーはあれやね、糸井重里とか考えてるんじゃなかったっけ。
ああ、そうなんかな、誰が考えてるか俺はあんま知らないけど、
生きろはそうだったんじゃないかな、確か。だいたい糸井重里とかあのプロデューサー、うん、鈴木敏夫さんってあのメガネかけたおじさんね、
はいはい、
あの大体出てきては、ね、あの高畑勲と宮崎駿の裏話を喋って帰っていくおじさんね。
そうそう、あ、鈴木敏夫がいなかったら宮崎駿はこうなってないでしょうからね、絶対に。
ああ、そう、なんかなってないですよ、この人の功績とかめちゃくちゃ大き
い。プロデューサーがすごいでかいから、やっぱりスタジオジブリが成功したのは多分、
うんうん、
まあでもそうやね、それもすごく大きかったでしょうし、
なんかね、あの
やり手ですからね、あの人は。
あ、そうだから、それこそもののけ姫はね、もののけ姫ってタイトルじゃなかったっていうね。あ、明日か石器とかじゃなかったか。
そうそうそう、そんなやったはず。
そう、明日か石器、明日かの物語。
そう、 VHS のね、
うん、
裏面にね、その明日か石器みたいな話をなんか書かれてんね、うん、
へえ。
そう、なんかあった気がするんですけど、ね、細かくは覚えてないけど、もののけ姫とか千と千尋あたりからあの本業声優がどんどん使われなくなっていって。
あ、確かに、ね、
正直俺は聞きづらく思うんで。
あ、まあね、
それ以降がやっぱりなんかあんまり頭に残ってないのはそれもあるのよね、正直。ハウルとかアリエッティとか、正直聞きづらいが勝っちゃうのよね、正直なところ。
それこそハウルなんて、そっか、キムタクでめちゃめちゃ話題になったしな。
そう、お話としては好きだけどね、
うんうん、
もっと上手い人だったらもっと感動できただろうなって正直思うし、
うん、そうね。
よく思っちゃうんだよね。
そう、これでもさ、これジブリが別に悪いわけじゃないんやけどさ、
うん、
だから宮崎駿はこうナチュラルな演技が好きだから声優は使わんくなったみたいな理論があるやんか。
ありますね。
でこれをさ、たまにさ、自分のもんみたいにさ、うん、出してくるやつおるような。なんかさ、例えば宮崎駿な、あの例えばいろんな映画の吹き替えで声優じゃなくて俳優さんが
こう
雇用されましたってなってさ、うん、で俺らはさ、いや声優使えよって思うけどさ、うん、なんかその一部の人が、いやナチュラルな演技だからいいんだよみたいなさ、宮崎駿が言った言葉を借りてさ言う人がいるけど、いや違う、それぞれの表現方法があるから、そのっていうね、その土壌ごとにあるやん。アニメのとか吹き替えの方、演技は声優さんが絶対うまいしっていうのがあるからさ、うん、そう、
自然体を演技でできる人ってそもそもそんないないと思うしね、なんというか。
そう。
まあね、この辺りは演技論というか声オタなんだろうなとは思うけどね、やっぱり。
あ、うんうん、
自分自身がね、
うん
うん、そういうところもあるんでしょうけれども、
そ
うやっぱり00年代以降以前の、ジブリが俺は好きだなって思うのは、うん、多分それもあるんだろうなと思いますね。
あ、
もののけ姫以前から
声優さんがね、
うん、当てててだ、もののけ姫は声優さんではないのかな。
もののけ姫はそう違うよね、
役、舞台俳優とか分かんないけど、
石田ゆり子さんとかだから。
ああ、そうかそうか、
うん、全然ドラマとか出てはる人やしな、
うん、あれはなんかすごく聞きやすい人を集めてるような気がするんですけど、
ね、あ、確かにそうや、うん、なんかここもののけ姫がちょうどこのどっちの要素も入ってる。
もののけ姫が俺の中での自然な演技の多分真ん中のところな気がするね。
でこのアニメらしさもちゃんとあるしみたいなね、
うん、あるっていう、あそこがちょうどいいから多分好きなんでしょうね、もしかしたら俺は。
あ、そう考えると、だから千と千尋から一気にこう役者さんがやる空間に変わるね。
変わるでしょ。そう、
ああほんまやわ。
そこまで入れ込めてないのは多分それもあるのかな、俺は。やっぱ声フェチなんでしょうね、多分。
うん、 やっぱりだから逆に千と、だからトトロ見て、はいはいはい、よく家で見た後の千と千尋、
うん、
で俺はそこまで意識、そこまで意識してない、子供すぎてその声優がどうこうなんか意識してないから、今昔のさっきのね、昔の自分に言うと声優豪華すぎて目ん玉で飛び出そうになる
まあね、バズーは海賊王ですし、
そうそうそうそう、海賊にならないって言ってた、この間あの人ワンピースの試写会でそれ言ったからな海賊に僕はならないよって昨日俺やらしたんですって、そうそうそうそうそう大爆笑起こってたわ。
いやいいですね、ユーモアをちゃんと忘れてない人ですし、
そうそう、
ちゃんとやっぱ田中さんがパズーをちゃんと残ってるとか嬉しく思えるしね、やっぱり、ね、
あ、わかるわかるわかる、うん、
あの妙につきますね。
風の谷のナウシカの声の出演ところもすごいことなってるからな、ほんまに。
あ、島本さんですから、そもそも、
で、納谷五郎さんやろ、
はい、
で、長井一郎さん、
はい、
榊原よし子さん、
かゆみさんもいるし、いやマジでラピュタ、あ、ナウシカはやっぱりオタク的には最高の作品って言いたいのはそこもあると思うのよね、
うん、あ、わかるわかるこの現役バリバリのこのメンバーの声が聞けるっていう、そうやな、トトロもだから日高さんでとかやもん、なんで、うん、魔女の宅急便高山みなみさん、佐久間レイさんで、そう、昔はめちゃめちゃ声優さん使ってたんだなっていうのをこう
ね
見ていくと、そう、
そうそう、
面白いし、ここでだからもののけ姫からがっつり、そう、その
あー変わっていってるっていう部分
ががっつり変わって、
ね、多分
その演技のディレクション的にはもう一個先で変わったんやみたいなのが、
そんな気がしますよね、
うん、
やっぱなんかその過程を考えると95年のエヴァとかでアニメブームみたいなのがボンって来てるのに反発した感はあるよね、
うんうん、あるな
基本ひねくれ者やと思うのやっぱり富野由悠季とか、あ、宮崎駿とかあの辺りのクリエイターの人たち、
あの人たちね、
あの人たちみんなひねくれ者だと思うから、
あったやろな、
その多分反発の気持ちも正直あるんじゃねえかなとか外野からしたらちょっと思っちゃう、
ね、あ、でもちろん そうかだからエヴァで、あ、そうか、林原めぐみめっちゃ人気やしとかね、
うん、ガンガン
石田明めっちゃ人気でってなった中で、
絶頂期の頃ですから、
うん、
あんなやつら使いたくねえってなった可能性は捨てきれないなとは思う
なんやろな、別にその俺インタビューとかすごく見たわけじゃないんやけど、うん、そういう人ってイメージはやっぱあるよね、なんか、
なあね、なんか偏屈でちょっと頑固っぽそうな、
扱うのが難しい人みたいなイメージがある、うん、なんか、
まあ、繊細な人なんでしょうね、やっぱクリエイターとしてこんだけ力がある人っていうのは、
そうね、
うん、だからまあ細かいその物語の本当に細かい部分とかまでも考察ができるようになってたりとか、うん、小物だったりキャラクターのちょっとしたセリフだったりとかを拾って、
うん、
膨らましたがるような、ファンが出てきてもおかしくないぐらい深みがあるっていう証拠なんでしょうね、
あと、そのなんか宮崎駿のなんか、
はいはい、
本とか読むとよりこういうことがしたかったみたいなのが分かるらしい、俺は読んでないんやけど、
あー、はいはいはいはい、
うん、
あの後々語ってるような本とかってことでしょ、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
もっと尖った人なのね、やっぱりだから基本的に、
うん、
あの鈴木敏夫が柔らかくしてるだけで、
そうそうそうそう、
君の名はの新海誠と同じなので多分ねお前ハッピーエンドにしろよってプロデューサーに言われたから君の名は最終的にハッピーエンドになったらしいから、あれは、
あ、じゃあ、
うん、
そう、同じタイプ、
同じタイプなんだと思うのよ君の名は結局やっぱ最終的に 5cm と同じぐらいのオチにしようと思ってたらしいから、新海誠は、
あ、じゃあ売れてないもん
ね、売れてねえよなもんっていうそう、そういうところなんでしょうね、だからあの売れ方と売れるっていう部分で、富野由悠季はそれをやってくれる人がいないっていう、う
ん、妄想するしかない
多分だと思うんです誰も柔らかくしねえから尖ったままに出てくるんだなっていう、うん、
そうか、だからその柔らかくする人、今言った3人ね、だから宮崎駿、はい、新海誠は柔らかくしてくれる人がおるからこんだけ一般を消してみんなが見たものやけど、富田、
う
ん、氏がやっぱどっかこうオタクのもんっていう、
そうそう、尖ってる分オタクにだけめっちゃぶっ刺さってるみたいなことはあるんじゃないですかね、あるある、俺は
めちゃめちゃ
個人的な考察ですけど、
宮崎駿がいや違う、あのパズーはこの時、
うん、
あのシータのおっぱいが当たってるんやから、おっぱい当たってる時の顔じゃないって言って顔を書き換えさせられたみたい
ななるほど、
そうそうそうそう、そういうこともなんか意識して作ってるはるみたいな話もちょいちょいあるっていう、う
ん、だからやっぱりドラマとして描くんじゃなくて、うん、そこに生きてる人間として描くっていうところなんでしょ
う、うんうん、
あ、そ
う
ね、人間として生きてたらそこで必死になってそこで何かやってるよりも胸に背中に当たってる胸の感触の方に意識がいくでしょ、人間ならっていう、
あ、
若い男ならそうだろうっていう感覚だと思うのよ、でこれはやっぱり富野由悠季も同じようなことをやっぱり言ってるし、
あーそうか、うん、それ共通してるもんな、
共通してるポイントだと思うのよね、そんな生き死にかかってるかもしんないけども、それよりも背中にいる 女の子の方に意識が向くのが男だし人間だし生き物だろうっていう感覚っていうのは多分あると思うので、ね、だからドラマしてないように見えるのはそういう要素もあるんでしょうね。
うーん、作品もう見返してないのがいっぱいあるからな、
ま
あ、
見返すとやっぱりいろんな発見はあるものだと思いますよね。もののけ姫とか千と千尋とか特にそのテーマ性の部分もそうだし、子供から見た視点と大人から見た視点で違うのはもちろんそうだし、
うん、
とあの子供から見た視点と大人から見た視点で全然変わっちゃうだろうなっていうのはやっぱ紅の豚もそうだと思うんですけどね。
あー確かに
あのかっこよさってやっぱ子供分かんないだろうなと思うよね、うん、見返すたびに思いますけど、
なんかそうそう分かる分かる今の方が絶対大人になってくたび見返した時かっこよさ増していく気がする。
うん、まずこのあの感じっていうのは、うん、大人として経験を積んでないと分からないかっこよさ、
うん、
だろうし、ピオの可愛さっていうのも子供から、うん、子供で見た時と大人で見た時とでやっぱり全然違う部分だと思うし、
あ違うなそれは違うな、うん、
ピオは特にね子供で見た時と、うん、オタクで見た時と、うん、大人で見た時とで全然違うと思うな。
わかります、
うん、あれはすごく描きなんかすごく少女としての描き方がすごくなんかピオはあのすごくよくできてる気がしますよね。
うん、まあ、多分ちょっと前に、うん、多分それこそ金曜ロードショーでやってたから、
うんうんうん、
ちょっと前ってまあ結構前やけど見たけど、はいはい、やっぱりなんかピオ前より可愛く見えた気がする。絶対子供の時見た時よりも、うん、あ可愛いこの子って思ったから、
うん、オタクになって
そうオタクになった時と違うのはめっちゃわかるわ。
わかるでしょ、子供の時とオタクの時と大人の時で全然違うね多分ピオってね
違う、
大人はちゃんとねあ可愛い子供やなって見ると思うね。で跳ね返りの部分もあるし、うん、生意気な部分もあるから、あ、まあ、そういうところもあるよねっていう大人の視点で見れるんやけど、
うん、
オタクから見たらもう可愛くてしょうがないみたいなヒロインに見える。
そうそうそうそう
そうそうだな、あのすごくいいポジションな気がするねピオって。
確かに、でどのポジションから見ても悪い印象受けへんからな。
受けないから、
あの魅力の種類が違うだけで人によって、う
ん、すごくよくできたキャラクターだと思うんですよね。
そうやな、紅の豚は紅の豚もだからや、そのねさっきのトレステレビでやってたから見るって感じだったし、
うん、
まあ飛行機かっこいいみたいな感じで見てたけど、やっぱキャラクターの渋みとかね、
うん、
こうセリフ回しとかさ、ね、うん、小羽豚ただの豚だのかっこよさとかはだから名台詞としてずっとしてはいるけど、うん、あこんだけかこんなかっこよかったっけって思ったりとかね。
そうね、
あそうやな、エンディングテーマね、
あ時には昔の話をですか、
うん、そうそう、あれもなんかやっぱり、トトロ最初に見てるからね全然ギャップがあるわけよ当時
は。
でもこう大人になるとこの歌詞の染み入り方も違えば、あこの物語にこの歌詞でこううるっときてしまう部分もあったりとか。
時には昔の話をはやっぱなんかあの卒業のタイミングで、何かを卒業するタイミングで、
うん、
もしくはなんかどっかのコミュニティから離れるタイミングで聞くと、
うん、
でもそれだけで泣ける曲だとも思うしね。
泣けるね、
うん、時には昔の話をとやっぱラピュタの君を乗せては大人になるにつれてどんどん深みが増していく、うん、曲な気がします ね、この2つは特に。
金曜ロードショーやっててさ、
はい、
まあ見る、ちゃんと見るときとちゃんと見んときとあったりするんやけど、作品によってとかさ、
ああながら見にしちゃうかどうかみたいな、
うん、絶対やってたら最初から最後まで絶対見てしまうやつがあって、
は
あ、うん、俺平成たぬき合戦ポンポコ絶対最初から最後まで見てしまうな。
うん、ポンポコもいいですね。
なんかこうやっぱりこれもちっちゃいときはこの可愛いなタヌキみたいな、あの、はいはいはい、みんなでさ、あのなんかに化ける時の練習するシーンとかあるのよね。
いますね。
そう、頭に葉っぱ乗っけないんですかとか言ってね、なんか、うん、それ初心者がやるんじゃとか言ってさ、やってでなんか失敗したりするやん、尻尾出ちゃったりとかして、
うん、
でなんかそのなんかこの映画からかもなんかこうキツネよりタヌキの方がちょっとおっちょこちょいでみたいなイメージが
あー、日本人のタヌキへのイメージは確かにこれで、植え付けられてる部分は大きいかもしれないな。
うん、もしかしたら昔 の、 その昔話とかいっぱい地域の文献とか漁っていくと、そういうタヌキが実は人化かしててでバレちゃう話とかいっぱいありそうなんだけど、なんかそのだからカチカチ山ってタヌキだよね、悪いやつ。
そうですよ、
あれ極悪非道やん、あのタヌキは。すっごく悪く描かれる時もあるんだけど、やっぱタヌキに対する可愛い親しみやすさみたいなものはなんかこの映画から形成されてる気がするし。
そうでしょうね、
うん、タヌキ実際会うとまあまあ怖いけど、
うん、
やっぱ好きな動物かどうかと聞かれたら好き なのよ俺タヌキ。でなんかそんなのもあって、いやこの映画でこの映画のイメージだと思う、この映画のイメージからなんかタヌキが好きになってるような気がするっていうか、でタヌキのことが好きになっていて、でもその敵は人間でっていうさ、で見るたびに子供の時は何の疑問もなくタヌキ側を応援してたもんな。そう
そうね、まあいいもんとしてね描かれてるしね、
人間くたばれぐらいの気持ちで見てたもん俺子供の時は、ほんまに。
まあなあ、全然タヌキ側に立ってもおかしくない話でしょうし、
うん、
それでもやっぱり負けてしまうっていうオチもちょっと物悲しさがやっぱりあのビターなエンディングでいいですね。
そう、やっぱあの最後の、その旅に出たタヌキが帰ってきた時のシーンが大好きで、本当にあの森はどうなった、あの山はどうなった、こんなことできるのは人間じゃないタヌキの仕業だろうっていう、ね、
信じたくなる、
あいつら古そう臭い臭い古タヌキだったんだ人間はって怒るシーンがね。そうでもなんか最後気晴らし、じゃあ一回みんなで大バカしようぜっていうさ、みんな一回バカして、で何匹かのタヌキはこう人間社会に溶け込んでみたいな、なんかこうすごくこうタヌキ側からすれば一回救いのないような話なのかなって思うけど、なんかそのそういう印象で終わらせないやんか、こうタヌキはまだどこかにいてみたいなさ、そういう終わらせ方とかも好きだし、そうやな、なんか出てくるキャラクターが好きなんだろう、なんかタヌキだけど人間臭いというかみんな。
そうですね、確かに確かに、
なんか結婚したりもするし、タヌキで化かせるからこうあの投げるボールをさ好きな女の子に投げるハート型にして投げたりとかするみたいな、なんかそういう細かい描写とかも込みで、なんか俺はポンポコがあの好きなんだよ、なんかこのテーマ性の重さもあるし、キャラクターの可愛さもあるし、
そうですね。
であとそうでドミニクはハンタジー好きだけど、俺やっぱあの自分が生きてる社会と近い物語も好きだから、
はいはい、
そういう部分とも近いしとか、そうそう、あとタヌキが マクド食べるシーンがねめちゃくちゃあって、そういう感
じで、ね、ファストフードはまあ好きでしょうからね、
そうマクドナルドのハンバーガーに心奪われみたいなナレーション入るシーンとかって、なんかそうやねん、なんかどっか自分と同じもの、自分が経験したものがとかも出てくるからかな、なんかそう親しみやすさがあって、
重なる部分が多いかどうかっていうのはやっぱ大きいんでしょうね、親近感を覚える上で。ちなみにあの、海外でタヌキがあのポンポコ見た人はタヌキって本当にいない動物だって思われてたりしたらしいですね昔は。
へー、
タヌキってあの世界中で極東にしかいないぐらい珍しいんですよそもそも。
あ、そうなんだ。
タヌキの学名調べてみるとめちゃくちゃ面白いよ、あのアライグマに似たものって意味が入ってるから。そうタヌキって本当にあの日本とか、中国大陸の本当に右端の方とか、だけにしかいないのよ、ね、そうヨーロッパとかあっち側に多分今いないんじゃない、もともとは。
じゃあ世界的に珍しい、
珍しい方です元々はね。今はもう広がってるらしいですけど分布は。
ああそうで、そう、そんな見たことない動物が出てきて、
そう
こんだけ
幼児が化けるし人騙すからっていうので、あねえ、なんか日本にはタヌキっていう化け物がいるっていう伝承があるんだっていう風に見てた人は昔いたらしいですよ。
面白そうなんや、
タヌキってほんまにいないっていう、アライグマのなんか妖怪版みたいな。
なるほどね、アライグマの妖怪か、なるほどな、
妖怪版みたいな、印象というかイメージで、タヌキを見てた人はいたらしいですね。海外には。総じてなんかやっぱり自然からの継承じゃないですけど、人間社会はこれだけこれでいいのかみたいな、まあ、そうそうそう、当時はね地球温暖化が騒がれ出した頃だったり、オゾン層の破壊がうんたらだとか、まあ、特にあのダイオキシンとかあったからね、
あったあった、懐かしいな、
プラスチック燃やしちゃダメですよとか、プラスチックなんて作っちゃいけないんじゃないかみたいな話とかが、まあ、言ってしまえば世界規模で流行った、時期だったっていうのも正直ある気はしますよね、ああいう環境保護に関してとかは、
なんかその今でいう SDGs の一部でそういう話多分あったりするんやろうけど、
そうもう本当にそれの走りの部分
走りよね、
だった気がするし、なんかそういう土壌があったから生まれた作品っていうのを考えると、なんか、思うところもありますしね。でもそれだけじゃないっていうところがやっぱり全部に通用してて面白いですね。ポンポコもその、その自然への継承っていうメッセージ性だけじゃないし、
も
ののけ姫もナウシカも全部それだけじゃないっていうところで物語が進んでて、
そうなんですよね、
説教臭いところだけじゃなくてキャラクターが好きになれるお話、ポンポコもタヌキは魅力的だし、もののけ姫もサンマアシタカも多分みんな好きになるでしょうし、ナウシカもナウシカだけがずっとやっぱ人気ですし、
ナウシカ人気だよね、
ナウシカずっとヒロインとしてやっぱり人気ですから、
いまだにこう声優さん大集合で島本さん出たら絶対誰か言うもんな、ナウシカやってくださいって、
はい、はい、
そうなんだよね、これみんなそうナウシカでも可愛いしな、今見てもナウシカ
ですね、やっぱり
仕方がない。
本当になんかあの80年代後半から00年代、うん、やっぱ千と千尋まで行くとちょっと絵柄変わっちゃったな感はあるんですけど、
う
ん、
ああ確かに、
そこに行くまでのこのジブリの登場するヒロインの造形で、
うん、
多分永久に通用するんだろうなっていう気がするぐらい可愛さが詰まってる気がするよね。さっき言ったフィオもそうですし、耳をすばせばとかもね、
うんうんうん、
やっぱりあれが未だにずっと最高のヒロインだっていう人もいるでしょうから。
そうだね、
うん、雫が好きだっていう人もいるでしょうし、
うん、
なんかやっぱ普遍的な、
うん、
キャラクター造形もそうだし、テーマ性もそうだし、うん、あと多分物語の起伏も含めて普遍的なものが詰まってる映画なんでしょうね、アニメ映画として、うん、ジブリのものは。
これから俺らが何回見返しても面白いだろうけど、多分どっちの世代が見ても古くなるのは ならんのちゃう、古くみたいな感じ
で、ね、まだまだ先でしょうし、
うん、
もうなんか見るメディアが変わってしまったら古くなるのかもしれないけど、
あ、うんうんうん、
もう一回石に戻るとかしないと無理だろうなと思うし。
そうだね、
活版印刷をしてる段階ではまだ無理なんじゃないかなと思いますしね。まだまだね、多分受け継がれていく作品を、うん、まあ、言語で楽しめるっていうのはすごく贅沢なことだと思うので。
あ、確かに、
うん、
日本に生まれたからこそ言語で、
ね、見れてるわけですから、
ニュアンスのまんま、ね、
翻訳されてそのまんま出たとしても人気になってるわけだから、
うん、そうね。
通用するぐらいの面白さっていうのはね、証明されてるわけだし、なんかで配信してくんねえかなと思う。
いや、ほんとそれ気軽に見返せねえんだよな、
金曜、うん、ロードショーでだけでしか見返せない。、
うん、ソフト買うしかないんだよね、もしくはね。
そうね、そうなっちゃってるっていうのが、うん、あの正直今の配信の時代に生きてる10代は大変なんかちょっとかわいそうだと思うね。
あー、そっか、これ気軽に追えへんねんもんな。そうやな、
正直俺らはもうあのマジで、
うん、
十数回金曜ロードショーで見てるぐらいやんか。
そうそう、見てる見てる、うん、
見てると思うな、十数回、うん、
見てる見てる。
それをもう一回テレビで経験してくださいは、多分今の時代に生きてる人にはちょっと辛いような気がする。
そうか、テレビ見なくなってるもんね、うん、
見なくなってるからね。これをなんか願ってしまうのはちょっと厳しい気がするので、
うん、
うん、なんかで配信してもっとみんなが気軽に見れるようになると、
そうね、
うん、もっとこの良さっていうのは再発見されていくんじゃないかなと思うんですけど、
ね、確かにな。なんかそうか、そうやな、これからの人たちのために、
うん、
どっかで見れるようになってくれたらいいね、本当にね、
ね、っていうのが
見てほしいし、
そう、あと見たいし、
あ、そう見たい。あの今あの
好きな時に
見たい、今喋ったから、うん、今喋ったからすでに何個か見たいねんけど、あの気軽に見返せない、あのもう遠目のレンタルショップに行くしかないんだから、今俺が見ようと思ったら。
俺もまだ VHS でしか残ってないんだよ、
う
ん、ラピュタと今の元気が、
あ、
手元にあるのが DVD まだ焼いてないから。
あ、そっかそっか、
焼かなきゃいけないんですけど、その過程を通らなきゃいけないんで、もうビデオ再生できる機器がないんですけどね、もうね。
そう、ないか、もうないよな、そら、
それをどうにかしないといけないレベルなので、まあまあどっかでね、気軽に見れる機会があれば、それこそこんなウォッチパーティーしたらめちゃくちゃ楽しいでしょうから。
いやー、楽しいでしょうね、盛り上がるよね。
下手なレジャーより全然面白いよ。
いや、間違いない。
確かにね、
あのナウシカから順番に見ていただいて、
そうそう、追っていくだけでも、
うん、
全然楽しめると思うので、まあ折に触れて多分また見返しずつ、やっぱいいなって言い続けるもんでもあるでしょうし、
うんうんうん、
まあ日本の宝として、
そうですね、お芝居の日本の宝ですよ、
末永く生きていてほしいですね。
ああ、そうやな。
宮崎さんは引退するって言って毎回引退撤回してるけどさ、この人は。
そうそうそうそう。やめるやめる詐欺だよ、ほんまに。
やめる詐欺してるけど、うん、やりたくて仕方がない人なのは分かってる。
そうだね、
次がまた見れるのを楽しみに、
そうだね、
待つとしましょうか。
はい、
はい、というところで本日のアウトドア遊びは、スタジオジブリ作品についてでした。
本当にでもまだ実は一部だしね、
うん、
魔女の宅急便の話もしてないなとかね。
してないですね、
魔女の宅急便。魔女の宅急便もなんであんな何回見ても面白いんやろっていうね。
ボーイミーツガールがうまいですよね、やっぱね。
やっぱその やっぱ山場の盛り上がりっていうのがやっぱりその普遍性でしょうね、うん、なんこういうの好きなんだよねを結局やってんすよね、うん、王道の盛り上がり方みたいな
のやつ、ね、こういうの好きなんだよねを多分俺たちはジブリで学んでるんでしょうね。
あ
そもそもとしてね、物語のひな形として、ああこういうの好きっていうの、このそのこういうのってジブリっぽいのに当てはめてもあまり大きく外れない、感性だと思うので。
そうやな、
うん、
さっきの冒険活劇ならラピュタになるやろうし、うん、ハードボイルドやったら紅豚になるしとかね、うん、あ確かにそうかもね、
うん、物語のひな形としてすごくよくできてるものでしょうから、
うん、
まあ、あとだからあとね、2000年ぐらいしたら、うん、うん、宮崎駿神話として語られる、
うん、あ違いないな
物語に多分なるでしょうし、
うん、
ギリシャ神話みたいなポジションになってもおかしくないんじゃないですかね。
いやそうそう、これがそう、その、ね、物語の原型にね、
うん、一旦でも触れてもらえればと思いますね。
あで今のツイッターではさ、その金曜ロードショーがアカウント持ってて、ちょうど CM 流れたタイミングであのプチ情報みたいな流してくれるんだよ、ちょっとした雑学みたいな
すごいですね、今のソーシャルメディアにちゃんと乗っ取ってプロモーションしてますね。
そうそうそうそう、そんなちゃんと、そう今の時代でも楽しめる一個テレビの楽しみ方をだから提示してくれてるわけですよ、うんうんうん、金曜ロードショーが、
うん、CM 中はツイッター見てっていう。
そうそうそう。で実況してもいいし。
はいはいはい。
でいろ公式じゃなくてもやっぱこのいろんな有識者たちがこのシーンはこうでとか。
うん、詳しい人本当詳しいから。
本当詳しいし、でそのそうじゃなくても自分じゃなかった自分の中なかったような感想とか視点みたいなものもやっぱ、うん、そういうものを追いながらジブリを見られるのよ、うんうん、金曜ロードショーのジブリって。
うん、
だから。そういう時ぐらいちょっとね一回こうサブスクから離れてテレビ見ながら、うん、ツイッターを片手でもいいんでテレビ見てもいいんじゃないかなっていう、まあ、今できる楽しみ方はそうかなって感じ。
そうですね、
うん、
いろんな楽しみ方で楽しんでもらえればという感じですね。
そうですね、
はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。